さあこんにちは。
こんばんは。
始まりましたゴヤドッコへのオリジンアワーのお時間でございます。
はい、お願いします。
本日のお相手は、本日は慰霊の日ですね。すっとこどっこいスバショット、
みんなで手を合わせてウートトゥースっとこどっこいプキです。
お願いします。
お願いします。
慰霊の日6月23日、待たず、下等の花散りました。香れよ香れのやつ。
いやいや笑いにできんよ。
いやいや笑いにするつもりで歌ったわけじゃない
です。でもなんか急になんか、歌っちゃうからさ。
いやこの歌って、皆さんご存知ですよね。
いやもちろん、
まあ、相方プーキーは同級生だから絶対知ってるもんな。この歌でもう歌ってたもんな、学生時代って。
えお、いやもちろん知ってるでしょ。ゲットの穴でしょ。
大城くまさん今おいくつでしたっけ。
45歳。大城くまさん今いますけど45歳。
大城くまさん知らない。これそうなんです。最近知ったんですけど。
マジで
今の60年代の方とかは
いやいやいや、それは作詞したんじゃない。
急に俺がそばしょうが歌い出したわけではないです。これ60代の方とか、まあ、50代の方この歌知らないんですよ。ゲットの花っていう歌。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから最近から、まあ、最近って言うのももうほんと30年前とか40年前あたりから戦後に作られた歌。
おや普通に、
まあ、もちろん、まあ、6月23日待たずゲットの花散りましたっていう意味合いは、まあ、戦後戦争が終わった日でありますよという意味の歌詞、はいはいはい。まあ、終わった後に要は作られてるわけですよね。
まあまあまあそうですよ、
この歌自体が。
まあまあね。
ただその結構後に作られてるっていう。
だから今戦後78年でしょ。
そう。
あ、だから俺てっきりもうね、その70年前からあるもんだと思ってて。
俺もね、あるもんだと思ってたもん。
あ、え、大城、45歳の大城くまさんが知らない。
ギリギリの可能性もありますよね。
パン食ってた。
パン食ってた。
いや6月23日はウートウトはしたでしょ。そりゃパンは食うでしょうけど、一応ウートウトはしてたでしょ。
いやだから結構、知らない方多い歌なんだなって。
普通にびっくりしてるわ俺。マジで。
そうなんですよ。この歌はだから僕らはもうこの歌で育ってるから。小学生の時はこの歌をね、ムチで叩かれながら歌わされてたさ、先生に。
いやもう本当にそうよ。平和に武器使ってから、平和に武器をね用いてやってたけど、
そう、鞭叩かれながら泣きながら、みんな歯食いしばって血ヘド吐きながら何回も歌ってたから。
え、普通にもう俺たち世代っていうかね、もう小学生からもうこの歌聞きなじみあるし、言ったらもうゲットの花とミヒマル GT の気分上々でしょ。俺たちの曲っつったら。
なんでそれミヒマル GT 限定なの。お前の中でしかないだろ多分それ。
いや、
なんで俺ら世代
みんなそうでしょ。
今の30歳の人たちは、ゲットの花とミヒマル GT の気分上々、
はやっぱ歌としてなんか心に全部歌詞言えるぐらいの感じでしょ。
いや気分上々言えんだろ絶対歌詞。100% 言えんで、あんな速さのやつ。
ヘイ DJ からしか言えない。
ヘイ DJ しか覚えてないの。
え、でも普通にびっくりだな。でも大城くまさん、15個目の大城くまさんがいないってことは、知らないってことは、もう最近よマジでな。そうなるとな、
まあ、そうっすよね、本当に最近。
いやもう普通に小学生、あの物心ついて、あ、戦争って悲惨でダメなんだなって思った時にはもう、はい、じゃあ最後にゲットの花をみんなで歌いましょうでしたよ。習ってる。
そう、授業で習いましたね。お
で普通になんかやっぱり、まあ俺はですよ、なんか、あ、曲ってこんな気持ちになれるんだって思ったのがゲットの花なん
です
よ。
あ、でも確かにそれは分かるわ。
そうそう、なんか物心ついて、ね、あーい、あーいしか歌ってなかったじゃないですか。あとミヒマル GT の気分上々とかついた頃はね、
あーい、あーいからミヒマル GT の気分上々すごいいったな。
それかあと新幹線のビュワンビュワン走る青い光の超特急とかね。
デージ懐かしいな。
いや大城くまさんそれは知ってるば。それ知ってるんすか、すごいな。
小学校のお昼時間に知って流れてたやつだ、ブラウン管のテレビから。
そうそう、小学2年生の時にそれあのテレビで流れて、給食時間中に。でも笑いすぎて腹こもうゲロ吐いたんですよマジで。
どういうこと？笑いすぎてって何？
ビュワンビュワン走るで、もう本当に笑い転げて給食中にゲロ吐いたんですよ笑いすぎて。
それが面白かったってこと、お前の中で。その歌の
ビュワンビュワン走るがね。あ、ごめんごめん、もう関係ないけど、え、ゲットの花ちなみにいつリリースなの？
これ、ね、
リリースって言い方違うな。
リリースされた時ってどこなんだろうな。
リリースってあれかや、エグザイルかや。
どこなんだろうな。
なんか俺多分あの書いた人も分かるよ。俺多分海瀬戸さんでしょ。
あ、そうそうそう。
でしょ。
そう。
うん、ぐらい知ってるよ俺。
あ、分かりました。復帰10年目の1982年6月に作った歌ですとされてますね。
いや、82年だったら大城クマさん知ってるでしょう。
多分どこかの時点で。
どこかの時点で。
教科書が採用したんだ。
ああ、教科書に採用されたのがってことか。
なるほどね。年
代前半とか。
学校でこれ歌いましょうねみんなでってなった時が、まあ作られて後からに登録されたんだ。登録というか、まあ学校でやりましょうってなったんだ。
あ、でも俺びっくりだな、これマジか。
いやね、だから俺もびっくりしました。これ、あ、最近なんだと思って。
まあそれに近いというか。
俺ね、だから これをそう、66歳のおっちゃんの方と一緒に喋ってる時に、
どんな今日66歳のおっちゃんと喋ってたの。
まあまあ、あのひょんなことから66歳のおっちゃんの方と喋る機会があったんですよ。で、司令とね、あ、こう前ね、前よ、
あ、まあまあずっと前
ね、最近話ね、6月か、6月23日、あいれや、6月23日待たず、ゲットの花散りました、香れよ香れ、ふるさとの夏っつったら、この方が、うん、何歌ってるお前は。
いや、そんな怒ることな。
なんかお前その歌は聞いたことない。なんかその歌つって、ちょっとい怒られたんですよ。で、俺それに対してびっくりして、この方はこういう戦後のこういう歌ダメなんかな思ったんですよ。
ああ、なるほどね、はいはい。そう、逆に
深く考えすぎちゃって、
あっていうこと、
はいはい、ごめんなさいごめんなさい、
触れちゃいけんタブーな曲というか、う
って言ったら、なんかマジでその歌はってなって、え、この歌自体知らないんですかっていうことで、
は
あ、いやいや知らん、聞いたことないって言われて、いや、こういう歌あったじゃないですか、いやいや知らん知らん、習ってないって、へえって。
もうだって66なんて、だから
戦後の方ですから、この人も
45の大城クマさんが知らないんだからね。
ねえ、だから
で40代も知らないのか。じゃあ、
円楽さんからツイキャスコメントで、なんで沖縄でゲットーのことを歌ってんの。
いや、違うよ、やそのゲットーじゃないわけよ、月に桃のやつなわけよ、ゲットーは。でも円楽さん知らんでしょ、ゲットーって言われても。多分ね、沖縄にしか馴染みないですもんね、月桃の花って。なんかあのムーチー巻くやつね。
またツイキャスコメントで来てますかね。
はい、あ、来てます。群馬の有蔵さんから、はいはい、1982年に海瀬戸豊さんが作詞作曲したこの曲は、全国各地のコンサートで歌われています。映画ガマ月桃の花の主題歌になり、
主題歌
になり、1996年には TBS 系全国ネット、なんていうっけ、筑紫哲也さんね、のニュース23のエンディングテーマに使われたことで広く国民に知れることになり、現代まで親しまれています。だから俺たちが4歳、
ありがとうございます、
ありがとうございます、有蔵さん、うんですね。だから俺たちが物心ついたもうドストライクっすね。じゃあ俺たちが下は、まあみんな知ってるぐらいの、
ミヒマル GT の前ではあるんだ一応な。じゃあ、
あ、そっか、
覚えた曲の順で言うと、ゲットの花、ミヒマル GT、うん、その後は何なの。
ミヒマル GT、 ゲットの花とあいみょんだね。
覚えてる曲3曲しかないし。
いや、これ
あいみょんはもう最近やし。
じゃあもうボケたかったんだけど、そのあいみょんの、そう、曲自体知らんかったからごめんなさい。 あれね、メリーゴーランド、う
ん、なんかあるな、
雨に打たれてみたいなやつね、はい、
俺もわからないんだよな、あいみょん。
ボケたった。
いやいや、まあまあいい歌ですよね、これも。また月桃の花っていうのはやっぱね、この歌詞に入ってくる6月23日また図のここの部分の歌詞が、僕はすごい、なんていうんですかね、しんみりというか、なんか心にグッとくる歌なんですよね。
これジュンさんからですね、ツイキャスで月桃の葉でお茶とか作ったよと。だからジュンさんも多分内地の方ですからね。で、円楽さんも知ってると、円楽さん知ってるよ、うちに生えてるけど内地ではなかなか盛んよっていう。はあ、なるほどね。
じゅんさんから挨拶の言葉で、ヨンピンピンの2人こんばんはみーって来てますね。
まあヨンピンピンとツーチンチンね。
ツーチンチン、
うん、ツーチンチン、
ああ、うん、そこもカウントされるわけなんですね、うん、この場合は。
男はね、男はやらんと。
ありがとうございます、
皆さん、ありがとうございます。だからそれで言ったらさ、うん、 もう、まあでも俺たちは知ってるか、
はい、
俺たちは知ってるんだけど、
はい、
青げば党と知ってあるさ、
青げば、あ、
いやいや、月桃の花に引っ張られすぎだな。
青げば、青げば党と、はい、わかりますよ、
だから俺も今引っ張られてるな。青げば党と、
党
しちゃうじゃん、
青げば党とし、
青げば党としのやつ、
卒業のイメージがあるソングですよね、
うん、ですけど、まあ、俺たちは知ってるけど、
はい、
俺たちの下の世代知らないの分かる？知らないわけよ、
だ
から俺たちは旅立ちの日にだわけよ。そう、
旅立ちの日にってなんだっけ、
トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥ
ントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥント
ゥントゥントゥントゥントゥント
ゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥント
ゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥント
ゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥ
ントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥント
ゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥント
えこの広い、
この広い
大空に、
ゾーラに
ー
の、
今はもう主体はそっちらしいよ。
今、別れの時、
飛び立とう、未来信じて、
こう男の部分だから上がるのよね。
そうそう、ハーズム、ハーズム
のやつ。懐かしい、これ。これ知らないんだ、若い子は。
言ったら、だから今の20代とかは、それがもう、当たり前とかポピュラーで、うん、仰げば尊しを知らないっていう。
ああ、なるほどね。
俺たちは知ってるけどね、
ギリ。はいはいはいはい。仰げば尊しが知らないってこと。
う
ん、
そうそうそう。
へえ。
らしいですよ。
仰げば尊し、ああ、これはね、わかる。一応わかるな。
だからその66のおっさんが歌ったら、お前が何歌ってるばやって言えるし、お前はね。
いや、まあまあ、その現象は、この俺だけにしかなかった現象なわけだから。
ってらしいですよ。う
ん、グマのアリゾさんから、仰げば尊しは言葉が古くて難しいよね。でも確かに難しかったイメージありますね。
そうだな。
なんかの機会で歌ったら学校でかな。
歌ったっけ？
うん。
俺たちでちょうどあれ変わったんだよ。仰げば尊しがもう歌われなくなった世代だよ。俺たちは多分旅立ちの日にとか。
これって一応卒業の歌ですよね。そもそもね。
はい、そうです。
卒業のタイミング、卒業ソングで使われているやつだから。うん、その後はもうあれか。うん、手紙だったっけ、
アンジェラアキさん、
しおりさんの、
あ、そっちか、
しおりさんの何でしたっけ、
しおりさんのね、
しおりさんの
出てこないな、
イントロ出てこない、イントロ、
君の笑顔が一番好きなんだ、君のなやつね、
君の笑顔が、
いや引っ張られてるばよ。引っ張られてるばそこは。なんで前の曲に引っ張られる節あるば。
いやー、これだから今、う
ん、なんだっけな、
これなんじゃない、
あ、スマイルだ、スマイル、うーイエ
ーイ、芸人のスマイルの方、
あ、そうそう、
芸人のスマイルの方のうーイエーイ、
どっちかだよね、しおりさんのスマイルか芸人さんのスマイル、ね、
ないから、そこの選択肢、
あ、
いやー懐かしい、だからこれがもう新しい方なんじゃない、しおりさんのスマイルの方が沖縄の卒業ソングどうなのか分からんけど、
俺たちが中学卒業するときにドンピシャで出したのよ、しおりさんが、俺たちの15の、
ね、しおりさんと青山テルマがドンピシャで出したよな。俺なんかが中学卒業のタイミングで
ドンピシャだった。でだから沖縄の俺たちより下の世代は多分あれ知ってるかもよ、スマイル、ね、しおりさんのね、歌ってるかもな、
うん、あれが今どうなってんのかな、もう定番になってるのか、
でも旅立ちの日にじゃない、
卒業ソングで言うと、
今一番で言うと、うん、
馴染みがあるからな、一応な、
なんかでも3月9日とかも歌いたかったよな、
あの
レミオロメンさんの、
はいはいはいはい、
歌いたかった、
俺なんか自分、僕蕎麦省は南部農林高校卒業ですけど、
はい、
3年生先輩の卒業ソングでそれ多分歌ったね、
歌ってた、
歌った記憶あるな、
え、
流れ、
お、季節の真ん中で、真ん中で、
何に引っ張られたかもわからん、
あ、旅立ちの日に、
あ、旅立ちの日に、いや、それ歌った、歌ったな、かっこつけた覚えあるもん、だって俺、
歌うときに、
歌いながら、自分の卒業式ではなかったね、先輩の卒業式に、
送り出す方な、
送り出す方で、なんか、みんなで歌ってたな、全校生徒で、記憶がある、
え、なんで俺、記憶、あ、そうだ、俺。卒業延期になってたんだと。ごめんなさい、すみません。
いやいや うん、話変わってくるやし、
あの卒業式の時にあの校門くぐろうと思ったら先生に止められてお前はできんだっつって雨の中外で待たされた記憶が今フラッシュバックした、
うん、いや息すげえ息
やばいやばい、もうなんか
息切れするぐらいの
動機がすごい、やばい、
いやいやいや、このギリギリでその後先生たちに土下座かまして卒業させてもらったやつな
土下座はしてんけど、まあ、まあまあね、大城くまさんから、この曲知らないおじさん世代からしたら急に知らない歌歌い出してびっくりしていますね、そばしょうくんが怒られたのも気持ちわかるかもっていう
あ、じゃあ聞いてる皆さん、僕らより上の年齢の方々はちょっとこのラジオ聞いてて鬱陶しいな、こいつ腹立つな思ってるかもしれないな、じゃあ
で今だから
何かこの歌はって思ってるかもしれないな、な
その FM 奈良さんに若いスタッフさんがいるんですけど、はい、ゲットの話知ってますって聞いたら、はい、ゲットを揺れて花咲けばと歌い出しましたと、あだから知ってるんですよね、だから僕たち世代は多分知ってるというか、円楽さんから海援隊の送る言葉は卒業ソングじゃなくてもともとは失恋ソングなっていう、
そうなんだ、
何だったっけ歌詞が、送るフォーエバーだったっけ、
違う、そんなカタカナ入ってこない、
あ違うか、
いや送る言葉、
あ言葉か、うん、
てんてけてんてんてんてけてんてんのやつですよね、
いやいや、いやそこで覚えてるば、だ俺今ピンときてんけど、
ああそうなんだ、失恋ソングなんだこれは、もう海援隊の確かに卒業ソングでいうと送る言葉、まあ結構昔だけど今の僕らでも分かるぐらいのインパクトあるすごい有名な歌ですもんね、
いやでも、いやでも送る言葉って卒業ソングってイメージすらないなもはや、俺は
いや、めちゃくちゃ俺あるけどね、卒業ソングで送る言葉、
あ本当？
金八先生ですよね、もうマジで、
あそっか、見てる人は分かるんか、
そうそうそうそう、あ金八先生世代でも僕らの中では中間らへんにあったじゃないですか、
あでも俺見てないからな、
ギリギリ後半の金八先生僕らの時にはもう終わったぐらいでしたもんね、
いやそうでしたね、
シリーズが、
シリーズがというか、
うん、あの時代だったから一応全然それでももう有名ですよね、めちゃくちゃ、
あだから送る言葉は金八先生ってイメージが強い、うん、卒業ソングという
あなるほどね、
そうそうそう、なんか
金八先生といえ、あ、うん、送る言葉といえば金八先生なんだ、
金八ちゃんっていう、そうそうそう、
あ俺の中でそばしょの中で送る言葉といえばもう卒業ソングみたいな感じだな、あ
なるほどね、
まあまあそれぞれやっぱ歌っていうのはね、それの人たちのなんかそれぞれのね、
まあ、ありますよ、
思い出とか あるから、それはそうか、覚え方っていうのが違うからな、ああああ
そうね、
円楽さんからチクポチ先生
誰かよ、
プーキーね、
俺ね、
クロティーつけて、
クロティーでね、
乳首ポチってるからチクポチ先生、
そうそう、チクポチ先生ね、
AV で多分あると思いますよ、チクポチ先生
マリアサンピーさんからこんにちは、
こんにちは、ありがとうございます、
ビアンさんからプーキー痩せてきた、ヒゲ似合うねということで、おありがとうございます、
ヒゲ似合いフェイスになってきました、
ありがとうございます、いや嬉しいですよ、
ヒゲ似合う言われたら、
うん、やっぱおっさんになっていきたいですからね、僕は深みのある人になりたい、
ああヒゲを生やしていって、
そうそうそう、
あえて
だって海外とかではヒゲ生やすのが大人の証みたいなところがあるらしいからね、
ダランのボーボーなんだ、
そうだよそうだよ、
海外の人たち、
あれわざと生やしてるんだよ、あれ俺は大人に見えるようにっていう、
あそ
う
そ
う
そ
う、
なるほどね、
うん、もうほぼほぼ
大人っていうのはやっぱもうヒゲを生やすっていうイメージが強いんだもん、海外、
そうそう、もう海外からしたらえヒゲ脱毛ファッキューってなってる、
ああすごいね、
いやマジでなってると思うよ、海外のアメリカ人とか
恥ずかしいよみたいな感じになってる、
そうそうそう、やばいだろ、えから体毛ツルツルにしてる、うわっ色色あるとかになってるやばみたいな、
うん、日本はもうね、ツルツルの方とかも結構多いからな、
ね、
そういうところで言うともう真逆
ですよね、真逆ですよ、
恥ずかしいって思われてるのかな、じゃあ、
ね、
その辺、はい、ありがとうございます、マリエさん、ピザ顔大きいのかっこよかった
結果はまあまあまあね、まあまあ、
まあ、ドンピシャなんでしょうね、
そうなったら、うん、そうなったら俺はもう普段からかっこいいですよ、もう、うん、ヒゲ生えなくても顔はでかいですから、顔でかいから ずっとでかいですから、
顔ちっちゃいことなんて、
うん、
ちょっと風邪ひいた時ぐらいしかない
なんでしぼむば俺、微
熱の時ぐらいに、
微熱の時俺ちょっとしぼんでれば、
顔がちょっとだけちっちゃくなる、
腐りかけのナスみたいになればなんかあのボコってなって
ボコって、グマの有蔵さんからお前脱毛したやろと、
あまあまあしてましたけど、もうやめました、
脱毛童貞は卒業してますか、もう
でも結局脱毛できてないですからね、 生えてるってことは。
あ、
そうそうそう、まあ、終わってないっていう。うん、まあちょっと無理ですね。
難しいよな。
無理です。
脱毛、俺も脱毛失敗した人だけど、うん、やっぱ難しい、
は
い、
無理。うちランチは諦めてください。
なんか毛が濃い、
そう、 YouTube の広告で沖縄の那覇市にお住まいの30代の男性の方みたいな、
あれめっちゃ見るな。
あれめっちゃ見るやし、
天城府本当にもらえるんかあれ
とかで俺たちに投げかけてくるさ。
俺何回も誘惑に負けそうになったのよ。負け、あれ
引っ張られてるや
つ。天ギフもらいたいよあれ。
あ、そっち。
アマゾンギフと。
もうあんな広告で釣られるうちなんちゃいないよ。もう意味ないから、うん、もう生えちゃうから。
まあ、俺はちょっと釣られそうになったんだけどね。
いやでもあんな。
あれ本当にあれもらえるんですかね。
わかんない
です。YouTube の広告で上がってる天ギフ6万円分プレゼントするんで。うんうんうん、体験者としてやってくださいみたいな。
あ、でも一回
あれ、うん、本当に本当の話だとしたら、
うん、
最高じゃないですか。
お、そばしょ行ってみたら一回。
俺を被験者として、
うん、面白いエピソードできそうじゃない。面白いエピソードできそうじゃない。
お金に関わってくることはやりたくないよ。
あ、まあな、一応。
あれ本当にもらう、なんかそういう話とか全く聞かないじゃないですか。あれめちゃめちゃ出るのに。
まあだから6ヶ月間無料ですみたいな広告も打つじゃない、うん、6ヶ月間無料っつっても予約が取れないとかいろいろあるらしいですよ。
なんかその代わりデメリットとかそういうのがあるのかな。
まあまああるでしょうね、それは。
この期間のこの費用は払ってくださいみたいな。
だしもう俺たちも撲滅運動していかんと、うん、俺たちが追いやられていくってわけだからね。ヒゲ生えてる俺たちが、
あ、なるほどね、
そうだから俺たちはあの撲滅運動をしていかないと。
ヒゲボーボー運動を していかないといけないんだ。そ
う
そ
う、もちろんもちろん、もうヒゲ生やすことが一番かっこいいんだ、体毛生やすことがかっこいいんだ、すね毛、ああたくましいですねみたいな、あすごい生え死んでますよみたいな、すね毛で生え死んでますよぐらいの
生やし方。地元の秋坊やしよ、地元の同級生の秋坊エピソードや。
秋坊がね、もう稽古や秋坊がいて、体育の時間にね、ハエが死んでたっていう。
隣の女子たちが笑ってたっていう、こそこそ笑って。
もうあんなん中学の時にエピソードでやられ
たら、思春期だからな。
そう、もうあんなんもうトラウマよマジで。あんな目で見られてる秋坊かわいそうだったな。
秋坊っていう同級生が
いるんですよ。
もうデージ禁止なんですよそいつ。俺一回だけ本当になんか同じ部活だったからね、プーキーも俺も秋坊も、
はい、
テニス部で一緒だったの、うん、その秋坊っていう友達がなんか鼻くそめっちゃ出てて、鼻くそがめっちゃ出て、お前鼻くそめっちゃ出てるぜって一回散っただけで、すぐテニスコートの横にある水道ホースの、
そうそうそう、
ホースついてる水道でめっちゃ鼻洗うのよ。
そうそう、鼻を
ふーんってやっ
つって
シャバシャバシャバシャバって
ゾウみたいな。
そう、もうそんぐらい気にしなやつなんですよ。
そうそう、
で俺がね、まあ、これは気にしとか別に関係ないんだけど、
はい、
俺が中学生の時謎になんか謎のゲームをする独特な子だったんですよ僕は、
うん、
急にね、だから秋坊を、まあまあ、この1ヶ月間めちゃくちゃ仲いいのによ、
はい、
今はずっと仲いいのに、うん、秋坊に対して1ヶ月間鹿としてみようっていうゲームをしだしたのよ。
まあまあ思春期でなんか頭狂ってるからねその時はね、なんかそういうのがあったんだよな。
狂ってたのよ。
今考えれば何してたんだろうってあるもん
ね。今考えたのもとんでもないことです
よ。とんでもないことダメですよ
今の時代だったら。もう確実にアウト。
そうそう、だからそういう、だからこれが面白いと思ってたっていうかな。うだからそのゲームみたいな感じでやったんだ。
もういじめみたいなもんじゃないですか、まあ、でも俺の中ではそういうつもりはない。今考えた
らいじめだけどな。
鹿としてみようで1ヶ月間めちゃくちゃ鹿として、本当にずっとめっちゃ仲良かったのに、普通に喋りかけてきても全然俺はもう何も答えない。
お
う、どうしたい服ってなっても全然何も答えない。でも他の人たちは普通に喋るよ。俺だけがずっとこいつに対して鹿としてんの。
なんでそんな、お前もう
みんなは普通に接してって、俺だけ鹿としてる様を見たいからっていうだけで俺がずっと鹿としてたら、めちゃくちゃ気にして、そっからもう3週間後くらいになったらいろんなメンバーからクレームの嵐俺に来て、お前が鹿とするからもうデジかわいそうだからやめれって言われて
まあまあまあな。
で何が聞いたっけ、ごめんっつって、まあ、ドッキリをもうドッキリでしたっていう感じで、もう、
はい、
それがちょっと気持ちよかったのよ、やりたかったから。
あ、
秋坊ごめんドッキリやった、1ヶ月間ちょっとシカトしてみようっていうゲームしてた俺の中で、うん、ごめんねっつったら、うんうん、もろボロボロ涙流して
まあまあまあそうだろうな、
ボロボロ涙流して、もうびっくりした、嫌われたと思ったっつって、で俺それ見て、うわもうとんでもないことした、ごめんごめんマジでごめんっつって、ボロ ボロボロって泣き出してから、ちょっと待ってってホースで鼻、ふー
あ、だから、また鼻くそ出てったら、また、死活されるってなってた
わ。いじられるからってなって、うん、めっちゃシャバシャバシャバって涙流しながら。ね、うわー、懐かしいわ。とんでもない。これも絶対ダメです
よ。いや、ダメですけどね。
今でも仲いいんですけどね、アキボとは。普段から遊びに行ったりするんですよ。
アキボに会うのお前今。
月一の、本当に言ったら、マジでね、こいつはめちゃくちゃ仲良くて。
はい。
うん、多分、マジでずっと大人になっても、つるんでいくんだろうなって、もう中学の時に思ってたのがもうこいつ。
俺だって俺アキボマジで中学以来見てないんじゃないかな俺。
まあまあまあまあ多分そういうのが多いとは思うけど世間的に中学生の同級生って今でもめちゃくちゃそう。
えまだえじゃあハエは殺してるのまだ。
ハエを殺してる。
ハエ殺しのアキボでまだ
そのいじりも今ダニ俺やってんのよ。したらもうやめてくれ。あの日のフラッシュバックされる。俺またお前に仕方されるんかなって思うから。
なんでそこまで行くわまた。
では今でもそれをもう本当に
懺悔してる。まあ笑い話にできる
ぐらいな。俺は懺悔してる。ごめんな。その時は本当にごめんって。もうちゃんと謝罪の意味を込めて、月一で飯食いに行くって。みたいなことをやっている。
いや、規模、もう顔出てこないな。もう毛にしか。頭にいってんからもう顔が毛むくじゃらだもん。
毛が濃いんですよね。とりあえずめちゃくちゃ、
ね、そうなの。
円楽さんからツイキャスコメントで鼻くそモアイのメンバーか。いやどういうこと。
2人だけ
鼻くそモアイのメンバーか。2人で鼻くそモアイメンバーやらんでしょそんな。なんすか鼻くそってモアイで、
まあまあっていうね、まあ、CM いきますか。
はい、はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。
FM 那覇78.4MHz あなたの夢を叶えるラジオ。
さあ、ご家族へのオリジンは始まっております。
お願いします。今日ですね、差し入れ来てるんですよ。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、
お差し入れ、
リスナーのシゲさんから、はい、ポーク卵おにぎりでございます。
ポー玉ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポー玉以外になんか略す言葉あったかな思ったけど、
はい、
いやー、これは嬉しいですよ。この時間に
そう
シンプルポータマ。
いやマジで俺めちゃくちゃ腹減ってて、
うん
うん、だから今俺があの差し入れいただきましたって俺が先導したのはそういうこと。
あ、もう我慢できんかった、うん、
食いたいからもう
そうそう、めちゃめちゃ腹減ってる。
めっちゃ腹減ったな。
これがどちら、あ、オリジンチャンプルーでも、
ね、
前番組の方でも差し入れいただいたということですもんね。
シーゲーさんからね、
ポータマ
で、前番組の子も食べてて、で、なんか味が何種類かあるんだって。
あ、なるほど。
で、俺はノーマルのやつ。
はい。
今いただいてるのがノーマルのやつで、蕎麦匠がツナマヨ。
うん。
蕎麦匠はツナマヨを食べさせてってシーゲさんからの指令があったみたいですよ。
ピンポイントで指示があったみたいですもんね。はい、これなんかわさびが入ってるとかね。
まあなんかあるのかな、わからんけど。
でももう普通だわけ
よ。普通だよな、見た目的には。
いつものパターンではないのよね、だから差し入れの。うんうん、やり方が、
うん、いただきます。
我慢できんくなってるし。お前のそのツナマヨトーク危険わじゃないわ。
あ、うま
っ。おいしいっすよね、そりゃ。
あのね、
うん、
ポーク卵のね、この海苔のしなしな感いいよね。
ああ、この
水気吸って、うん、
パリッパリではないやつ、ね、
そうそうそう、大好きです。
あ、告白ですね。
うん、
これどちらの店なんかな。超長って書かれてるな、アルファベットで。
どこの長長かな。
長長っていう名前のアルファベットで書かれてるんですけど、そういうことなんかな。
俺も英語読めんからな。長長
いただきたいと思います。ツナマヨ味、
うん、うまいな。うまいな。
ああ、嬉しいな。ああ、シーゲーさんの脇汗の匂いも感じるわ。脇で温めてくれてたんかな。
やめて。もうお前そんな言われたら止まらなくなるでしょお前。
なんで食欲増してればや。嘘ですよ。
ま、
あのね、まあ、ツナマヨはツナマヨです、正直言って、
うんうん、
卵がめっちゃうまい、
うま
ポーク卵おにぎり、まあ、海苔ご飯、そして沖縄のスパム、まあ、ポークでだし巻き卵みたいな感じでね、
うん、
で卵にねもうちょ
っとしたなんか入ってるよね、
うん、あの緑の物体が入ってますね
緑の緑なん
かアーサかな、
アーサ、
うん、多分アーサだね、アーサがちょっと入った、
いいね、
うん、この卵めっちゃうまいな、
いやうまい、確かに普通の卵と違うし、だからやっぱその観光客向けでもあると思うから、
うん、
アーサ入れとこみたいなね、ポーク卵やっぱ沖縄 の, そのソウルフードといえばポーク卵でアーサ入れれば観光客も買ってくれるだろうっていう魂胆が見え見えだよね、
いやいやもう言い方がダメなのよ前半までギリギリ聞き切れたのよ、
うん、
後半のあ魂胆っていうワードがもう一番強いから、
ね、見え見えもダメか、
見え見えもダメ前半までよかったのにな、いやうまい、マジでうまいっす、
美味しい、
ハイアップキ
ー、いやもう完食です、
めっちゃ食って
るやし、もういやめっちゃ腹減ってたからさ、うまっ、
いやこれはありがたいです、ありがとうございます、シーゲーさん、
ありがとうございます、シーゲーさん、今日来てないのか、うん、今日来てないですね、
今日来てないみたいです、あの
前番組でも帰ったのか、
もうすぐ履けたみたいなんですよ、
あそうなんですね、うんうん、でなんかそばショーに対して渡してって言ってたやつがあるんだよね、
これが謎なんですよね、
はい、
なんかね気象転結、まあ、僕らオリジンコーポレーションの、はい、オリジンライブの気象転結300回記念ライブで、
はい、
皆さんにあのお配りされたチラシなんですけど、折りたたみ式のチラシ、
うんうんうん、
でカレンダーが書かれてるの、オリジンの今までのオリジンがいついつにできて、
はい、
今に至りますみたいな、
ああ年表みたいな、ね、
これが2021年3月28日のあの気象転結のライブの日に渡されてるやつで、
はい、うんうん、
っていうこれだけが渡されてる状態なんですけど、
だから何かしら俺たちがシーゲーさんとの会話の中に、うん、この300回記念ライブの話とか、うん、なんかカレンダーとかのなんだけど、でも普段俺たちシーゲーさんの話受け流してるから、うん、だからあんまり覚えてないんだと思うわけ
受け流してないよ、や受け流してるつもりもないから
でも僕たちは覚えてないということはそういうことなんですよ、多分シーゲーさんは俺たちに対して何かを話してそのフックがあって、
多分そうよな、
だからそばショーとプーキーにあの時の盛り上がった話のこれのことよって言いたいんだけど、うん、僕たちは普段シーゲーさんの話を受け流してるから、
いやいらんいらんそこが受け流してないから、いや
冗談ですよシーゲーさん、受け流してないんだけど、あでも俺今思い出したけど、うん、シーゲーさんがなんかあれじゃない、なんか言ってたよ、300回記念ライブの時に乗ってたよっていう、その何々が乗ってたかを覚えてないんだけど、
うん、
とあとなんかあれじゃない、フライヤーの位置のあれの話とかだったかな、
あーなるほどね、
はい、
あー盛り上がった時のやつね
いやいけるかお前俺難しいぞ、俺合わせんの難しいよお前、あでもなんか一応シーゲーさんと話したって、うん、300回記念ライブのチラシ、チラシ持ってくるよ今度っつって言ってたから、
チラシこれ見てこれもう300回今度持ってくるから、
いやめっちゃ似てるな、
なんで忘れてるそばしょもういいよはいじゃんけんして、じゃんけんして
めっちゃ似てる、あめっちゃ似てる
な、まあまあちなみにオリジンの、はい、創業から、2021年3月までのなんか歴史がぐわーってこれ書かれてるんですけど、
はい、
俺もちゃんと今初めて見ました、これ見ました、このチラシ、
いやオリジンが僕も見てないです、ライブで見てないです、
1994年5月に、前会社 BB プロにダーティービューティーをスカウト、1995年8月初ライブ、将来有望というライブをやりましたみたいなね、はい、で1996年1月にオリジンコーポレーションを建てましたと、
ほう
から今まで、
まあまああるのね、そうそうそう、俺たち乗ってる、なんかデビューみたいなの乗ってる、
ああ
俺たちって2014年の1月か、
あそうです、
一発目だから
乗ってる、
あ乗ってる、
うん、2014年1月すっとこどっこいデビューってなって
る、お乗ってるんだ、
乗ってますねちゃんと、
あよかったよかったな、
よかったし別に書かれてなくてもよかったな、うん、今で言うと、今この時間で言うと書かれてなくても、
まあまあ、ごめん、だから俺はそっちに転んでくれると思ってたわけ、
はいはい、
あ、そうだから俺たちなんで書かれてんばやの流れに叱ったんだけど、
まあまあね、
なんで書いてんばやっていうやつ
だよな。いやいや、まあまあ、そうだな、所属してる事務所なんだから。
まあまあ、そっか、ごめんね。
ちなみに2015年10月コトブキパンチデビューですね。
え、2015年？
15年10月、
あ、
僕ら結成して1年後ぐらいに。
へえ、うん、でもコトブキパンチさんもじゃあ長いんだ。火曜オリジンチャンプルのね、火曜か、火曜ね、
火曜、火曜だよね、そうっすね、うん、結構だ、もう今所属してる芸人若手メンバーまでもうがっつり書かれてるんですよね。
え、健坊さんはいる？
いや、健坊さんいるかやな。健坊
オーディション期間で、飛ばしたっていうのは載ってる？
いや、じゃあもう黒猫大和に勤めてた健坊の話、うん、書かれてんだろこれ。
バビルボルデとか、
バビルボルデ、
ピロンピロン下田さんにぶち切れられて走って逃走したっていうバビルボルデは載ってる？
いや、載ってないよそれ。
あ、それは年表に載ってないか。
何月何日ピロンピロン下田さんに怒られて逃走、うん、バビルボルデ。いや、書くわけないだろこんな。書いてたら一番面白いよそれ。
でもうその最近で言ったら2023年の6月に義母イースターリリムが辞めるみたいなのになってる。
未来。
あ、いや、今月、今月、
今月、
はい、
そうなんだ。
なんか
新人のでしょ、
なんかいたっていう意味。そうなんです、いたんですけど結局ちょっと今流れてるっていう話です。
そうそうそう、あんなに上手そうな感じだったのに
ね、かっこいい方だったのにね。まあ、まあ、
群馬の兄蔵さんからあなたはどんな扱いって来てますね。
あなたは乗ってんでしょ。
確かにあなた乗ってないな、おかしいな。
いや、あなたは乗らんだろう。
あなた逃亡も書かんといけんからな。
一応そうだな。で、一回オリジン事務所に戻ってきて、僕お笑いやりたいです、だから東京オリンピック終わったら沖縄で芸人させてくださいって言われてリップサービスの江森さんにぶち切れられて逃走したっていうところまで乗ってない。
書かないといけない。
乗ってない。ブチ江森さんがお前舐めとるやろっつってブチ切れたっていう話は、あの稽古場に響き渡ったっていう話はもうない。
そう、うん、ない、あれは
ないか、
うん、俺はあの当時現場にはいなかったけど、
うん、
あのそのすごい悪い暗い空気の後半に俺入ってきたわけよ、
うん、ああ途中でね
って稽古に参加してきた時に、うん、あなたが上半身裸だったかな。何が起きたと思ったもん。
だから一回、そうだから一回このマジ切れの話になって、うん、いやお前そんなんでお前戻れるわけないやろみたいな、うん、何やねんお前オリンピック終わって戻ってきたいですって、
うん、
のお前東京で遊んで戻ってきたいみたいな、まあまあやないかいみたいな、
うん、
まあね、まあその先輩方、まあ江森さん以外にも、うん、それはちょっと良くないわあなたみたいな話があり、
うんうんうん、
でやっぱ芸人ですから、
うん、
やっぱこのままこのままの空気のまま終わるわけにはいかんから、
はいはいはい、
もうじゃあお前もう懺悔の意味を込めて、お前もうとりあえず、うん、上半身裸になれみたいな下りがあって、まあそこもあなたはなんでよやみたいなお笑いで、ね、最後はお笑いでまとめましたのやつ。あ、ね、そうそうそう、
あで上半身裸なって、うん、で終わった後に俺が入ってきた時にびっくりしたってこと。
だから俺結構あいつド M なんだろうなと思うのが、もうあいつ乳首ピンピンだったから、あ、興奮はしてるんだなと思って。い
やいや、そこの乳首ピンピンの部分は
本当に新たね。
あ、円楽さんから、あ、確かにこれも書かれてないな。
何、
グッドモーニングガッチャン初めてのタトゥーは書いてないし。
あったな、あのフェイスブックのなんか写真、そのプロフィール写真っていうの、そこにあの自分の手首、手首となんかあのタトゥー彫られてるやつを載せた記念日の時か。あ、あれ載ってないんだ。
じゃ、ガッちゃんすごいな。
あいつすごいよな。
あいつすごいやつだったよな。なんかちゃんとしてんのかなと思ったらさ、
うん、
一番ちゃんとしてんかったやつだったもんな。
だからグッドモーニングのそのガッチャンとギーマーっていうやつはもうあいつらはもうヤバかったっすね。ヤバかったっていうか、もう本当に若いねっていう。
面白かったね。
そうそう、面白かった。だから笑い話には結局するんだけど芸人はね、多分あいつらが社会出たらそれはもう無理よ。あいつらは無理よ。
でもこれグッドモーニングのガッチャンの初めての例えはまず入れとかんと。
でも、
これ入れといてほしいですね。
嘘説もあるからね。もしかしたらあいつ掘ってないけど掘ったぜみたいな格好つけ方をしてるんじゃないか説もあるからね、
うん、俺はそっちだと思うよ。それがガッチャンじゃない。
どう見えてた
もガッチャンらしくないよね、うん、本当に入れてたとしたら。
えいちょな、
ガッチャンは嘘つくからね。絶対。
で、相方のギーマーはタトゥー入ってないくせにタトゥー隠す用の布であったよな。なんかあのアンダーアーマーみたいのはやってたよな。タトゥー入ってないくせに、やっぱその節はあったよ、うん、
ちょっとグッドモーニングは痛かったな。
痛かったですね。、うん、でもそこは可愛かった、うん、
1998年4月に K ジャージさんデビュー。
おい、1998年って俺たち6歳、小1よ。
小1か。
はあ、やば。
小1の頃にケイジャーさんはもうオリジン で
舞台
芸人として
すごいね、
すごい大先輩ですよね。
小刻みさんはいつ？
小刻みさんはその翌年、うん、1999年1月に小刻みインディアンデビューな
んです。やば小2？
小2、僕らで言うと小2。
ビワンビワン走るでゲロ吐いた時にはもう舞台立ってたんだ俺が。そうそう、は
ー、俺があの一目惚れした好きな子のパンツをずっと見よう見ようとしてた時期。
いや、何なのその新たなエピソード
めくってから見よう見ようとしてた時期、う
ん
うん、それ。
あ、それと、あとだから、あの、うんこを漏らしてしまって、うん、ああ、もうやっちゃったわと思ったけど、あの、うさぎのうんこみたいに、あの、ポツポツっていうか、あの、弱いやつで、結局、あの、パンツ汚れんくて、ラッキーラッキーってなった時には、もう舞台踏んでたんだな。
それはあるんだ、お前が。俺、コロコロウサギうんこした時の事件があったんだ。
もううんこ漏らしたと思ったけど、うんうんうん、コロコロウサギうんこだったから、なお逃れたっていうあのエピソード。小学2年生の時あった。
なお逃れたじゃないわ。
よかったあれ、う
ん。小刻みインディアンさん1999年。
はあ。
でその翌年2000年にベンビーさんがデビューですね。
ああすごい小3か。
ベンビーさん12月にデビュー。クリスマス大好きですからね。
ベンビーさんね。うん、
そこに合わせて。
いやすげえね。すげえ、
うん、すごいですよ、うん、もう 大御所メンバーはもう、
まあでも俺たちは2014年に結成してやってるけど、俺たちももう長いからね、10年はいるからね、オリジンには。
気分は3年ですけどね
そうだな、
うん、うん、一番若いので言ったらもう今はもうあれか、二階堂になるんだ。
ああ、そうなんだ、うん、前番組のね、
二階堂になりますね。この時にはまだ300回記念ライブの時には二階堂だけ入ってないんですよ。
あとヘッシーも入ってないんじゃない？
ヘッシーは入ってた。
あ、ヘッシー入ってたんだ。
ヘッシー入ってるわけ。ヘッシーはあいつだいぶ昔から入ってるはずよ。小刻みさんと一緒じゃないか。
なんて言うや。ヘッシー。
ヘッシーは2020年9月にデビュー。
2020、ええ、うん。
須田郎さんと同期ですね。
あ、そっか。
そうそうそう。
同期入団なんだ。
同期入団ですね。まあまあまあ、いやすごいなあ、マジでこの歴史っていうのは感じるよ ね今までのオリジンっていうの、まあ、これいいな、結局もらってよかったのは気象転結300回記念ライブのカレンダー。
そうそう、でも多分シーゲーさんとだからすっとこどっこいと俺たちのシーゲーさんの間の話の解決には至ってないと思うよ、うん、シーゲーさんが求めてた回答ではなかったと思うよ。
そうかな、
うん、まあまあしゃあない、これはもう俺たちが
出来上がってないかな、ま、
そうそう、俺たちが普段シーゲーさんの話を受け流してる
じゃ受け流してるつもりはないのよ。
もう本当にしゃあない、
マジで、うん、そういうつもりはなくて、多分これで正解じゃないよ歴史を振り返ればいいっていうことだと思うよ。
ああ、正解なんか、
うん、正解、絶対正解。
はい、
こちら群馬のアリゾさんから、あ、グッドモーニングに関して、グッドモーニングの初単独ライブのために飛行機のチケットを取ってたのにやらんかった。
ええ、
何その話、聞いたことない。
あいつら、え、単独飛ばしたの？
単独飛ばすってことあります？
すごいな、
そんなことあるんですか？
すごいな、
知らんかったな、
やっぱあいつら。はあ、どんだけ飛ばすか
よ。グッドモーニングだけど朝起きてるやつ一人もいないからな、あいつら
の中で。そうだな、あいつらグッドモーニングの時に起きたことないもんな。
ないよ、
午後だもんな絶対起きるとき、閉じるときもそうです
よ。
グッドモーニングは成立しないから、う
ん、それでかな、寝坊系かな。いやー、これすごい話ですね。
いや、多分なんか飛んだかなんかじゃない、多分オリジン自体
タイミングがあればなんか聞きたいですね、それは
ね。
二階堂とモンブランはどっちが古い？あ、そっか、モンブランさんもいますね。モンブランさんが一番古い、あの、
若い
若手ですね。
あ、そっかそっか、
まあ、でもオリジンに入った入団の芸歴としては
でなるんですけど、まあ、正直もうモンブランさんな、あの、うん、火曜オリジンはノーブレさんと同い年だし、
うん、
地元も、
うん、
もうなんかもう後輩っていう扱いじゃないもんな、こっちも。
あ、なるほどね。
そうそうそう、普通にもうノーブレさんの友達ってもうイメージだもんな。
まあ
なんか、
まあ、まあ確かに、うん、気分というか、まあ、
気分な、
もう全部、うん、全部もうやっぱ年齢だからね、
まあ、
先輩っていう感じですよね。
うんうん、
いやすごい、
うん、
今後もねオリジンをよろしくお願いします。そんなオリジンお笑いライブが明日、
はい、
ございまして、24日土曜日、明日ですね、うんうん、天物館で18時半開場、19時開演、チケット前売り当日ともに2000円となっております、
はい、
生配信もありますのでね、
ぜひ予約してください、
ぜひ皆さん遊びに来てください、よろしくお願いします。
はい、
はい、
じゃあ CM 行く？
CM 行きましょうか、うん、CM 行ってメールの方もねお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です、どうぞ。 さあ、ゴヤドッコイのオリジンアワー始まっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ここでですね、ツイキャスの方でも現在ツイキャスとしてラジオ生配信っていう感じでね、やってるんですけれども、 YouTube の方でも、今生配信やってますよということをミキテイさんに教えてもらいまして、
はい、
そうで、今考えたら確かにね、 YouTube の方でも生配信やってるんですよ。 FM 那覇さんの YouTube アカウント、はいはい、YouTube チャンネルといいますか、まずこちらの方で、うん、生で YouTube の方でもね配信されてますんで、ぜひねそちらの方でも、ね、っていうことは
だから今ちょっと今覗いてるんですけど、うん、ミキテイさんもいましてですね、はい、鹿児島発の、薩摩の少年ジジイさんがちょっとコメントいただいてて、
はい、
だからこっちは何なのみたいな感じで、うんうん、ツイキャスどうぞみたいなのをミキテイさんが誘導してるっていう感じだね。
ああ、なるほどね、うんうん、ミキテイさんが YouTube の生配信の方の方々を、あ、みんなみんなツイキャスの方に、
そうそう、来て来て
コメントあればツイキャスの方に来てくださいって誘導してくれてたんだ。
してくれてる状態っていうことですね。すみません、ミキテイさん、
ありがたいですね。
お手数おかけします。
すみません、うん、二次会行くまでの進行うまそうですね。
あ、ミキテイさんね、
うん、
あ、
二次会会場行くまでしもう進行すると思います、
ね、もうその酔いつぶれたやつはすぐタクシー乗せるしね、
タクシー乗せて帰らして
っていうね、はい、じゃ
ありがとうございます。
メールいきましょう。
はい、
はい、さい、トムです。
つとむさんね、
小さい通が入って
ます。ありがとうございます。
先週スマホのバッテリー交換で迷ってましたが、中古のスマホが工賃と同じ、値段だったので中古を買ったのですが、うん、その時の問題がヤフーの ID を4つ持ってるのですが、
うん、
ペイペイと、連結してる ID 以外のログインができなくなってる、うん、これを解決しないと困るよということで、
もうずっとやばいじゃないですか。
いや、これやばいな。
つとむさん、これなんか1ヶ月間ぐらいずっと携帯の困った話してない？
そうそうそう、まず俺たちに言う前に携帯ショップ行こうって話だからね。一応つとむさん、うん、
めちゃくちゃやばいやし、
あ、これもうこんなん無理よな、うん、4つだから。
確かにな。
ヤフーの1つ目のこの今その解除できるやつはもう主力級のやつな、多分主力級で、うん、まあ、いつもこのなんかクレジットカードの暗証番号とかでもなんかそれを使ったりとか、
うん、
パスワードを使ったりとかしてるけど、うん、もう残り3つなんて多分何かしらで新しいアカウント作らんといけんやで作って、あ、じゃあパスワード、じゃあまあなんとか適当これにしようみたいな、
うん、
あ、オムライスみたいな、オムライスにしとこう、はいはいはい、ケチャップもりもりオムライスあってなったらもうそんなの翌日には忘れるさ、パスワードなんて
ダメだろそれ、絶対ダメだろ。
普通にケチャップ少なめとかで売ってもブブーってなるわけだから、うん、あ、ケチャップもりもりオムライスってちゃんと、
ケチャップを軸にしてるんだったらいつか当たるだろ絶対そんなの。
あとローマ字でちゃんとケチャップ、あ、スペルが違うとかで、うわ、これもう迷宮入りよ、
まあ、これね、うん、ID 系はあるあるですよ ね、
あるある。
ヤフーの4つの ID 持ってるんですね、そもそも
ね、
めっちゃ多いっすね。
まあまあちょっと掘り下げないですけど、なんでそんな持ってるのかは、はい、
おお、うん、でも掘り下げていきましょうよ。
いやいやいやいや、なんかもしこれでね、なんかやってますみたいな感じになったら困りますんで。いや、やってないけどね、つとむさん、やってないけどね、
みんなやってるもんでしょ、そんな全然ガンガンやっちゃってるでしょ
いやいやいや、
これでプーキーはそのヤフーとかそういうアカウント系の ID のパスワードって何で設定してんの？
僕はですね、って言うか、お前言うかって、お前、え、
惜しかった。
いや、でも、もう俺も、でもダメなんですけどね、
うん、
やっぱりこの、なんか、他のやつと一緒にしちゃうよね。うん、
あ、まあまあ、わかるよ、俺ももう大体もう、絞ってるから。
絞っちゃってるもんな。
絞りきってる。
数字とかって、やっぱり重要じゃない、4桁の数字って。
うんうんうんうん、大事だな。
これもだから誕生日なんてやったもんならっていう話じゃない。だから俺が12月4日、ね、12月4日だったら1240、
うん、
でもそれはやらないよ、うん、それはさすが
今多分な、お互いこの話してたら言いそうになるから、
う
ん、パスワード
そうそうそう、
ね、だからふわふわしてんのよ、謎のゆっくりの間が出来上がってるけど、
まあ、
これやめとこう、この話は、まあ、マジで俺はバカだから言うよこれ
言っちゃう、
この中俺は何々で言ってるやつさって言うよ絶対。
だからそこら辺の4桁ってみんな何で決めてるのかちょっと知りたいなと思って、単純に、まあまあこれ言わん、俺たちも言えんけど、
う
ん、
俺もだから下手なこと言ったらもう言うのよ、うん、俺バカだから。
みんな何でやってるんだろうな。
いや、それはもうそれぞれのあれでしょ、うん、
誕生日は安直すぎるから。
兄蔵さんも からツイキャスコメントで俺もプーキーと同じだったわら。
あ、そうそう、誕生日が一緒だからね。でもアニゾーさんのこの4桁も1240じゃないと思うのよ。ちゃんとアニゾーさんのこの4つがあると思うわけ。
うんうんうん、
ね、そうそうそう、そういうことですよ。なんかね、まあまあまあまあ深く掘り下げないけどね。
いや、掘り下げたらダメなんだよそこは。
あ、つともさんから T ポイントと連結のためっていうことですね。
あー、なるほどね。
なるほど。
うんうん、
でもそんな T ポイントと、うん、連結するために4つもいるかなって
。いやいや、いいやし、もうそれで解決させれやな、
まあ、なんかちょっと疑い深くなっちゃいます
よね。ああ、なるほどね。ああ、確かに、あらるーで終わらすべきだろ、お前、これは。
そう思ってなくてもね、
うん、まあまあ、疑いかけたらなんか不安な感じになるやし。
そう、ごめんなさい、冗談です、うん、
まあまあ、あるあるですよ、マジで。これはこういうアカウントいっぱい持ってたら分からんくなることは
ね。
うん、これもいくつかも分からないですから、もう自分ももう分からん、あの日のあれは何なんだろうとか。
そうな、
写真撮るのもなんか俺バカだからずっとフォルダにずっと保存してて、鍵もつけないタイプだからさ。
あと iPhone だけなのか分からんけど、うん、iPhone だけなのか分からんけど、このあの小文字、うん、最初の一文字小文字大文字みたいなあれあるさ、あれもかつくような、
あ
っ、ね、大文字にしないといけんかったやってならん。一応
大丈夫、ね、でも結局書いてからやってた方がいいはずな、こんなのは。
あ、なんかメモ取っといた方が、そうそうそうね、
分からんくなるから、どうせ後から。
ああ、もう時間ないけど、ああ、これ言いたかったな、まあいいや、はい。
ああ、ギリギリ30秒で言える話であれば。
ああ、それは来週のお楽しみにということで。はい、皆さん、ハードル上げてください。
いやいやいやいや、
報復絶踏のエピソードトーク、来週話しますよ。
いや、マジで、デジギリギリまで悩んだやし。ああって。
手が女の子みたいになっちゃった。
ギリギリまで。
はい、
はい、明日ライブありますのでね。
お願いします。
皆さんよろしくお願いいたします。
はい。
はい、そして、しげさんもおにぎりありがとうございました。
ありがとうございました。
差し入れも皆さんありがとうございます。ツイキャスコメントありがとうございました。
はい。
本日のお相手は、すっとこどっこいそばしょうと、
すっとこどっこい武器でした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よし、
また来週。